とこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。まず救急車の上手な使い方についてです。近年救急車の出動件数や搬送人員数はともに増えており、救急隊の現場までの到着時間も遅くなっています。また救急車で搬送された人の約半数が入院を必要としない軽症という現状もあります。そこで救急車を上手に利用するためにどんなことが必要なのかご紹介します。ここでは救急車を呼んだ後用意しておくべきもの、救急通報のポイント、重大な病気や怪我の可能性があるためらわず救急車を呼んでほしい症状、また実際に救急車を呼ぶ場合の救急車の呼び方、そして救急車を呼ぶべきかどうか判断に困った場合などのヒントにしていただければ幸いです。救急車や救急医療は限りある資源です。みんなで上手に利用し、救急医療を安心して利用することができる社会を目指していきましょう。救急車を呼ぶ時の番号は119番です。救える命を救うためには応急手当が重要です。応急手当が必要な場合は消防本部から電話で指示されます。救急車が到着するまではどうしても時間がかかります。いざという時に大切な方を救うためにも正しい応急手当を身につけておきましょう。応急手当をしている人以外にも人手がある場合は救急車の来そうなところまで案内に出ていると到着が早くなります。また救急車を呼んだら次のようなものを用意しておくと便利です。保険証や診察券、お金、靴、普段飲んでいる薬、お薬手帳、乳幼児の場合は母子健康手帳、紙おむつ、哺乳瓶、タオルなどです。そして救急車が来たら次のようなことを伝えてください。事故や具合が悪くなった状況、救急隊が到着するまでの変化、行った応急手当の内容、具合の悪い方の情報、例えば持病やかかりつけの病院やクリニック、普段飲んでいる薬、医師の指示などです。こんな時のためにも持病やかかりつけの病院やクリニックなどは日頃からメモにまとめておくと便利です。急な病気や怪我をした時、救急車を呼んだ方がいいのか、自分で病院を受診すればいいのか、どこの病院に行けばいいのか迷うことがあります。そのような時にはお住まいの都道府県や市町村に救急相談窓口があるのでご相談ください。例えば奈良県の場合はシャープ7119、シャープ7119、救急安心センターにつながります。次にためらわず救急車を呼んでほしい症状についてです。大人の場合です。顔半分が動きにくい、あるいはしびれる、にっこり笑うと口や顔の片方が歪む、ろれつが回りにくい、うまく話せない、視野が欠ける、物が突然二重に見える、顔色が明らかに悪い。頭の場合は突然の激しい頭痛、突然の高熱、支えなしで立てないぐらい急にふらつく。胸や背中では突然の激痛、急な息切れ、呼吸困難、胸の中央が締め付けられるような、または圧迫されるような痛みが 2,3 分続く。痛む場所が移動する。お腹の場合は突然の激しい腹痛、持続する激しい腹痛、吐血や下血がある。手足の場合は突然のしびれ、突然片方の腕や足に力が入らなくなる症状です。意識障害については、意識がない、返事がない、または朦朧としている場合、ぐったりしている時、そして痙攣の場合です。痙攣が止まらない、怪我や火傷の場合は大量の出血を伴う外傷、広範囲の火傷です。 また冷や汗を伴うような強い吐き気や食べ物を喉に詰まらせて呼吸が苦しいとき、変なものを飲み込んで意識がないとき、事故の場合は交通事故に遭った、強い衝撃を受けた場合、水に溺れたり高いところから転落した場合、その他いつもと違う場合や様子がおかしい場合はためらわず救急車を呼んでください。重大な病気や怪我の可能性があります。15歳未満の子どもの場合です。まず顔です。唇の色が紫色で呼吸が弱い場合、頭を痛がって痙攣がある、頭を強くぶつけて出血が止まらない、意識がない、痙攣がある場合、胸、激しい咳やぜいぜいして呼吸が苦しく顔色が悪い場合、お腹、激しい下痢や嘔吐で水分が取れず食欲がなく意識がはっきりしないとき、激しいお腹の痛みで苦しがり嘔吐が止まらないとき、便に血が混じったとき、また手足が硬直している場合などです。意識障害などは、意識がない、返事がない、またはおかしい、朦朧としているとき、そして虫に刺されて全身にジンマシンが出て顔色が悪くなったとき、痙攣が止まらないとき、痛みのひどいやけど、広範囲のやけどをしたとき、変なものを飲み込んで意識がない場合、交通事故にあったり強い衝撃を受けた場合、水に溺れたとき、高いところから転落したとき、また生まれて3ヶ月未満の乳児の場合は、乳児の様子がおかしい場合、その他いつもと違う場合、様子がおかしい場合はためらわず119番に連絡してください。次に救急医療の受診についてです。症状に緊急性がなくても、交通手段がない、どこの病院に行けばよいかわからない、便利だから、困っているからと救急車を呼ぶ人がいます。また平日休めないや、日中は用事がある、そして明日は仕事などの理由で救急外来を夜間や休日に受診する人もいます。救急車や救急医療は限りある資源です。いざという時の皆さん自身の安心のために、救急医療の受診について考えてみましょう。過去に次のようなケースで救急車が呼ばれました。本当に必要かどうか考えてみましょう。蚊に刺されてかゆい、海水浴に行って日焼けをした、足がヒリヒリする、髪で指先を切った、血は止まっている、病院でもらった薬がなくなった、今日入院予定日だから病院に行きたい、ヘルパーを呼んだが来てくれなかったので代わりに救急車を呼んだ、病院で長く待つのが面倒なので救急車を呼んだ、などです。最後に救急車の呼び方についてです。119番通報すると、指令員が救急車の出動に必要なことを順番に聞いていきます。緊急性が高い場合は、すべて聞く前でも救急車が出動します。慌てずゆっくりと答えてください。1、まず救急であることを伝えます。119番通報したら、まず救急ですと伝えてください。2、救急車に来てほしい住所を伝えます。住所は必ず市町村名から伝えてください。住所がわからないときは、近くの大きな建物、交差点などの目印になるものを伝えます。3、具合の悪い方の症状を伝えます。最初に誰がどのようにしてどうなったと簡潔に伝えてください。またわかる範囲で意識、呼吸の有無などを伝えてください。4、具合の悪い方の年齢を伝えます。わからないときは60代のようにおおよそで構いませんので伝えてください。5、あなたのお名前と連絡先を伝えます。電話をかけたあなたのお名前と119番通報後も連絡可能な電話番号を伝えてください。場所が不明なときなどに問い合わせることがあります。その他詳しい状況、持病、かかりつけの病院などについて尋ねられることがあります。答えられる範囲で伝えてください。ここでは一般的な聞き取り内容をご紹介しました。 救急車や救急医療は限りある資源です。みんなで上手に利用し、救急医療を安心して利用することができる社会を目指していきましょう。この時間は救急車の上手な使い方についてご紹介しました。次にシェイクアウトについてです。シェイクアウト訓練とは、2008年にアメリカで始まった地震に備える防災訓練で、ホームページなどを通じて防災の普及啓発を図り、決められた時刻に一斉に参加者全員が机の下に隠れるなど、身の安全を図る行動を実践し、自宅や地域、職場などでの日頃の防災対策を確認するきっかけ作りになる訓練です。シェイクアウトは一斉参加が基本ですが、都合に合わせて訓練をすることができます。シェイクアウトの動作は、実は子供の頃に学校などで教えられた地震防災訓練と同じです。しかしシェイクアウトは、参加者自身が自発的に登録して訓練を行ったり、訓練日時にいる場所によって臨機応変に対応することになるため、行動が定着しやすいとされています。また誰でもどこでも参加できる上、1分から5分という短い時間で終わるため、通常の防災訓練と比較して参加のハードルが低いこともメリットと言えます。さらに、シェイクアウトの登録から訓練当日までに、家族や友達と防災について話し合ったり、シェイクアウト当日の様子を共有したり、参加後に反省会を開いたりすることで、防災に対する意識が高まり、ノウハウも身につきます。シェイクアウトのやり方は、ドロップ、まず低く、カバー、頭を守り、ホールドオン、動かないの3つです。ドロップ、まず低くとは、しゃがんで姿勢を低くすることです。屋外の場合は落下物の危険の少ない場所でうずくまります。カバー、頭を守る。これは机やテーブルの下に潜り込んで頭を守ることです。屋外の場合はカバンなどで頭を守ります。ホールドオンは動かない。じっと動かず揺れが収まるのを待ちます。実は地震発生時、地震の揺れそのもので怪我をしたり命を落としたりする人は、それほど多くないと言われています。地震による怪我や死亡の原因の多くは、家屋の倒壊に巻き込まれる、落下物に接触するなど、揺れによって生じた事象です。また、地震によって怪我をした人の地震発生直後の行動の分析結果からは、安全な場所へ避難しようと地震発生直後から移動していたことが分かっています。こうしたことから、シェイクアウトでは、地震発生時における人的被害を最小限に抑えるためには、ドロップ、まず低く、カバー、頭を守り、ホールドオン、動かないという3つの動作の徹底が大切だと考えられています。なお、動かないことの大切さを頭では理解していても、実際に地震が発生するとパニックに陥り、安全な場所を求めて移動してしまうリスクがあります。そのため、実際に地震が発生した時に、適切かつ迅速に行動できるようにするために、日頃の訓練が欠かせないとされています。シェイクアウト訓練はアメリカ合衆国が発祥で、異なる場所にいる大人数が同時に参加して行う防災訓練として注目を集めています。近年では、地方自治体がシェイクアウト専用のウェブサイトを制作したり、県全体で地震防災訓練を行ったりするなど、行政のユニークな取り組みが目立ってきています。シェイクアウトはあくまで地震発生時に適切かつ迅速に身を守るための行動を取れるようにするための訓練です。地震による被害を最小限に抑えるためには、シェイクアウト訓練に参加するだけでなく、日常生活場面での対策が欠かせません。例えば家庭においては、地震の揺れによって倒れる可能性があるもの、食器棚など、そして動く可能性があるもの、キャスター付きの椅子やテーブルなど、 落ちる可能性があるもの、照明などを固定することが考えられます。また、割れた窓ガラスが飛散しないように飛散防止フィルムを貼る、食器棚から皿が飛び出てこないように扉に鍵をかけるなどの対策も効果を発揮します。具体的な対策については、生活における各場面での費用対効果などを含めて検討する必要がありますが、少なくとも、うちは大丈夫だろう、地震なんてしばらく起こらないだろうなどと考えず、対策を講じる前提で検討を進めることが大切と言えます。ここでは、シェイクアウト訓練についてご紹介しました。防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーです。今回は奈良県防災士会上村さんに家具の固定についてお話を伺いました。それではお聞きください。家具にガラスがついているものもありますけども。
できれば飛散防止用のフィルム貼ってほしいですよね。で、特に台所なんてガラスにかなり多いですし、で、地震であれが散乱したときに、そのいつものように歩けないんですよね。飛散してしまうと。だから家の中で、まあ地震の時は災害、上着ばっかなんか必要になりますけど、被害を少なくするという意味では、ぜひそういうのが貼ってほしいですね。だからガラスの破片飛んできて怪我したいこと、飛散しないんだら防げますから。
は
い、
ガラスでこう怪我をしていては、避難にもね、遅れが出ますもんね。そして飛散防止フィルムという名前でなくてもというアイデアもありましたね。
そうです。別に防災用の飛散防止フィルムというのを買わなくても、例えば車の日よけにですね使うフィルムでも OK ですし、家の中をですねちょっとこう飾りに使うフィルムというか貼ったりするの、そんなんでも OK な、とにかく割れた時にガラスが飛散しないということであればいいので、それにあるもう息に使うということがありやと思いますよ。
そして扉が開かないようにするストッパーもあるそうですね。
はい、そういうストッパーもありますね。だから自分の家まず見ていただいて、自分の家はどうなってるかと、例えばタンスでも水屋でもどうなってるかということを見ていただきたいですね。その上で扉が揺れても開かないストッパー付きの扉やったらそれで OK だし、いやそうじゃないっていうことであればどうしようかと、簡単に言えばゴムを使う前にもうしょっちゅうゴムをかけ、輪ゴムかけどこかと両方というやり方でも OK なので、家に合わせた形でやっていただければと思いますね。無理していっぺんに全部折ったんだとか、そうすると しんどいんですので、まあまあこの部屋から行こうかとかね、まずは僕は寝室から行ってほしいですけど、まず次奥さんとか一番立つ可能性の多い台所、ほんならこのままやったら開くでって言うんだったらフィルムまず貼ろうかとか、そのまでとりあえずこれドア止まらへんならゴムかなんかでとね、まず面倒くさいけど一回かかけるにしようかとかいうことでいいと思いますよ。
防災士さんのワンポイントアドバイスのコーナーでした。
防災メモ。災害の時、飲み水とは別にトイレを流したりするための生活用水も必要になります。水道の復旧には1週間程度かかる場合があります。阪神・淡路大震災の時には復旧に3ヶ月かかった地域もありました。日頃からポリタンクに水道水を入れておいたり、お風呂の水をいつも張っておいたりして水を確保しましょう。汲み置きした水は火事の時の初期消火にも役立ちます。浴槽には蓋をして、小さな子供が落ちないよう注意してください。
知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。